ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビュアーの早川佑です。
五代の石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな中で、はいはい、今週はお待ちかね、うん、石崎の健康グッズ。
健康グッズ、そう、はい、はい、僕は今日は、ありきたりなんですけど、はい、ビタミン C、
はい、もうこれはもう美容とか疲労回復とか、まあね、よく分かんなくても飲む人もいると思う。
そうなんですよね、はい、まあ、なんかうちの妻から、はい、教えてもらって、ビタミン C そろそろ取っといた方がいいよって言われて、はいはいはい、まあ、いわゆる我々40代って、ね、そろそろいろんなものが、はいはいはい、曲がり角っていうところで、はい、ビタミン C って、うん、ある一定の量を取ったらそれ以上はもう出ちゃうんですよね。
そうなんです。まあ、変な話ね、おしっこで出ちゃうので、やたら例えば 5000mg 一気に取ってもダメなんです、うん、
ですよね。
1日何回も分けた方が
っていうことなんですよね、はい、なので、でただ1000mg 取るっていうのが結構意外と大変だったりとかするんですよね。なので、こういうサプリメントで、ね、うん、これ今ゴールド C っていう、ね、商品みたいなんですけど、
アイハーブとかで売ってます、
ね、これアイハーブで買いました、ね、はい、アイハーブで売ってますので、うん、まあ、しかもアイハーブっていうと安全で無添加で
早いです
ね、早いですね、いいものを結構取り揃えてるっていうところで有名だと思うんですけど、これは1日1個、
はい、
1粒でいいんで、はい、1粒取ってそれもう1個飲んじゃったりすると意味がないと、
っていうか無駄になっちゃう、
無駄になっちゃうっていうか、はい、もったいないので、はい、1粒だけというところ、はいはい、これおすすめです、
はい、ビタミン C でした。
ビタミン C
ということでですね、今月の、ゲスト、はい、先週に引き続き元心理カウンセラー、そして現在シンガーソングライターでご活躍中の、神佐伯仁さん、インタビュー第2回をお届けしたいと思います。それではどうぞ。
どうぞ。僕当時助けられたんですよ、うん、
おお、ペラ神様に、
ペラ神様に助けられたそうなんですよ、
ここだけ聞いたら分かんないけど、
う
ん、
もう改めて今回のきっと神様がどうにかしてくれる、うん、この書籍の中にも書かれてる責任感、うん、
責任感、
はい、まあ、いわゆる手放すですよね、僕がその組織の長もやってるんですけど、しっかりしよう、やんなきゃいけない、これが俺がやるべきだとかっていうものをですね、それがもう思い切り先行していた30代前半までがすごかったんですよ。
ですよね。
で、そしたらやっぱり大変なんですよ、う
ん、しんどいですよね。
しんどいんですよ。イライラしてるんですよ。
おー、イライラします。
で、恥ずかしながら、うん、俺がこんだけやってんのにお前らなんなんだみたいな、
最悪、
最悪な最悪なものが出てきたわけですよ。で、その時にもう一回読み直して、でも結局自分がやった方が早いみたいな、わけのわからない自信とか過剰が苛まれる中で、はいはい、徐々に徐々にそういったわけのわかんないものも手放すように、もうやってみよう、やってみようと思って、
それをやってみようと思ったのがすごいですね。
すごい、しかもすごい、すごい組織ですからね、そういう中でよくできるなって。
いや、全然それで、それをやるとですね、
困ったことに
困ったことに、まあ、いろんな問題が起こるんですよでもそれでも手放して、
う
ん
う
ん、
はい、すごい。
そうするとですね、うん、もう僕びっくりしたのが、いろんな中で書かれてるんですけど、ポンコツになっていくんですよ、自分が。
そうでしょう、
はい、そうすると僕びっくりしたんですよ、周りが本当に優秀になっていったんですよこれ僕びっくりして、で、今にものすごく生きてるんですよ。
僕、素晴らしい。
東京の店舗を建てる時にイライラしてた時があって、その時に徐々にいろんなものをこうやって手放しながら、でも上からは、上の方たちからは、自分が動かないと部下はついてこない。
はい、言います
嬉しい、ね、何やってんだって、お前が立たないと、でも、うん、僕その時は申し訳ないんですけど、うん、上司よりも仁さん信じたんですよ
マジで、
はい、でめちゃくちゃ叩かれたんですけど、その時は心の中でもう僕の心屋が出てきて、いや、ここは手放そうと思って、みんなを信じようみたいな、これ本当に美学でも何でもなくて、美和でも何でもあって苦しかったんですけど、そしたらポンコツが見かねて、みんながすごくなっちゃったんですようわーと思って、
ね、みんなすごいですよね。
すごいんですよ、
ね、びっくりする。
それに本当に、うん、それを僕知れただけで、うん、今すごくブログじゃないですけど、うん、心が風になって
るんですよ。あ、よかった、すごい、
すごいんですよ。
いや、もうほんまそれをやったことがすごいですよね、うんうんうん。まあ、僕が言ってたことも多分すごいんですけど、は
い、すごいんですよ
やったことがすごい。
そうなんですよ。
僕も同じような道を辿ってきたからよくわかるんですよ、はい、だから責任感持ってなんかリーダーシップを取って、うんうん、なんか思ってたんですけど、責任感を持とうとするっていうことはもともと責任感ないんですよ。だからでしっかりしなければいけないと思ってる人はね、しっかり してる人はね、しっかりしなければいけないと思わないんですよね。しっかりしてるから、はい、しっかりしなければいけないって思ってる人はね、しっかりしてないね、根が腐ってるんですよ、はい、だからそれをねボロッと出したらものすごい周りがね、だから当時は結局ね手柄が欲しかったんですよ、はい、そのなんかみんなにすごいって認めてもらいたいとか、うん、なんかね自分がやったんだという自分の自負も欲しかったし、うん、それがね一番いなかったんだろうなと、うん、だからそれって結局お母ちゃんに褒めて欲しかったっていう、うん、なんかそういうかっこ悪いのがねボロッと最後出るんですけど、うんうんうん、でもそれをね手放したってすごいわ。
これでも
一人立ち
一人立ち
でもなんか今お話伺ってて、うん、なんかちょっともう失礼を承知で、失礼を承知ってもあれですけど、その石崎さんが最初にキクタスでポッドキャストやりたいって言った時に、うん、僕としてはもちろんジンさんと一緒にお仕事させていただいてまして、うん、僕自身もすごい助けられてたんで、うん、あれですけど、どちらかというとなんかこうちょっとフリーランスとかちょっと自由な個人がジンさんファンみたいなイメージがあって、で、うん、でそのこの番組自体も割とかっちりしてるところもあったんで、うん、なんか石崎さんがとにかくジンさんのファンでって来た時にちょっと、うん、意外だったんですよ。
あ、まあ意外よね、
うん、でその上でまあ今回こういう経緯で実はマネジメントにもって言われてるんですけど、誤解を恐れないのはやっぱりなんかこのジンさんの、うん、まあ、この今回の本もですけど、うん、ザ大企業とか、うん、そういうところのマネジメントに一番読んでほしい継承ですよね。別に提灯、ね、で上げてるわけじゃなくて、どうですかっていう感じですけど、
まあ時々聞くのはそういう人たちも読んでくれてるっていう、うん、
むしろね、
うん、でも割とね隠れファンが多い
これを大きな声じゃね、
こいつのこれを読んでるっていうことはあまり知られたくないという人が
特に僕、ね、男性に多いと思います。
あ、そうなんですか、
はい、
だから某有名ミュージシャンの方も僕のことを家族で好きになってくれてて、うん、でも
絶対言えないよ、
外では言わないって言ってた。
それって変な話ですけど、人さん的にはどうなんですか、ちょっと嬉しいのかちょっと複雑なのかってどんな感じなんですか。
仕方がない、
仕方がない、それは言語化するとなぜ仕方がないんだ。
多分ね、僕もビジネスマン時代はこんなやつ多分嫌いやったと思います要はここに頼るっていうことは心が弱いって思われるとか、うん、そういうのもやっぱあるので、うん、そういうことを思われるのが嫌っていう思うのもまあ仕方ないかな。だからカウンセリングというものがまだ世間で弱いもの、病的なものとして広まってるから、まあそれは仕方ないのかなと思って。だからそういう意味ではテレビに出てカウンセリングというものを割と世に広めたから良かったなと思うけども、でもまだまだ日本はね、これはそんなには受け入れられないもんだろうなというのは思ってるので仕方ないです。だからまあオタクみたいなもんです。
いやいやいやいやいや、オタクみたいなもんでこう70冊600万部売れないですよね。そうですね。まあ、今の話伺ってるけど、やっぱりこの本の中で一番こう今までジンさんの、僕も一ファンでもあり本も読んできましたけど、一番気づきが大きかったのは、やっぱりさっきもおっしゃったようにこううまくいかせようとするのが一番いらんと。でひょっとしたら今までも本で書いてたかもしれませんけど、ジンさん自体がこの4年半でね、ある意味ご自身で編み出した成功法則にまたのこう逆にはまったみたいなおっしゃってたんで、これごめんなさい、ちょっとこうジンさんファンしか分かんないかもしれないですけど、うん、今までの本も、うん、まあ、さっきの話で、うん、ここではファンなんですけど、
う
ん、ちょっとあんまり人前では言いたくない
と
か、で僕ももともとジンさんに失礼ながら最初会った時に、うん、ちょっとこうなんかあんま食わず嫌いだったんで、うん、みたいな感じであったんですけど、うん、なんかいわゆるジンさんの本は劇薬っていう感じ、うん、
あ、まあ確かに、
そう、うん、なんだけど幸せになるけどちょっとこれ大丈夫かなとか、ザーザー感、うん、ザーザー感と表裏一体ですね。今回の本って今までと同じことと違うこと両方あるんですけど、全、うん、的な感じでなぎっていうかざわつきがないんですけど、うん、この辺ってジンさん自身もなんかこの4年半とかも含めなんかそういうものがあるのかな。
あります、
あります。
まずは、うん、年を取ったということ。
還暦
迎えましたよ、まあ、
信じられないけど、
還暦迎えたら、うん、ちょっと心がなぎになるんです。
やっぱなぎ、
うん、なんかね、還暦っていうのはよく言ったもんで、なんかこう 暦が2つ回って60になるんですけど、60で1回死ぬんですよね多分ね、うん、ちょうどねほんまその還暦パーティーやったんですけど、ね、その直前に死ぬぐらいの病気になったんですよ、
だから
ね、全くの謎なんやけど、全くの謎だけども起きれなくなってしまって、うん、でもう這うようにして還暦パーティーをやって、はい、で帰ってきてまたしばらく死んでたんですよ、うん、であの人から恐るべきことを言われて、はい、あの頃刺繍がしてたよって言われて、
へえ、
この人死ぬって思ったらしい、もう生き返ったんですけど、はいはい、でだからね一回死んでるんですよ、うん、だからなんかね、だから今バリバリやってる人たち、いろんなこと試行錯誤してる人たちにもちょっと言いたいんですけど、うんうん、この本を通じて60超えたらちょっと幸せになるから大丈夫よ、もうちょっと待ってと、
じゃあやっぱり本当に心は風になるもんだけど、心が凪になるって感じなんですね。
でもまあまあまあ、でもこの5年間音楽、前の心のことをやめてあの音楽に行ったのは、うん、理由の一つが心谷仁之助の名前で活動して影響範囲ってもう終わったんだろうなって一回思ったのね、うん、もうだから届くべき人にはもう言葉届いたし、うん、出会うべき人にももう出会ったから、うん、これからは多分世の中に100の人がいるとして、うん、僕に出会ってる人ってそれでもまだ1ぐらいやと思うんですよ、本を読まない人もいるし、うん、講演会行かない人もいるし、うん、こういうことを毛嫌いしてる人もいる、うん、でもこの残りの99の中にもこういう考え方が必要な人っていうのは多分いっぱいいて、うん、だからこの心谷仁之助の名前じゃない違う名前でこの99の人に届けようと思ったんですよ、うん、
なるほど、
届かない
いやまだまだ進行中だからまだ分かんない、
そうそう、
うん、まだうまくいかせようとしてる、
そうそうそうそう、はい、うん、でその時に思ったことが、心谷仁之助でそのテレビ出てわーっとなるまでにやってたことってなんだろうと思って考えて、うん、それをもう一度、うん、だから今まで僕はこういうことをしてきたからうまくいったんですよって語ってきたことをもう一回ちょっと証明しようと思って、
自分
で一回証明しよう、実証実験、人体実験しようと思ってやってきたんですよ、うん、そしたらね何が起きたかうまくいかないんですよ、今まで僕は言ってきたこと語ってうまくいかないですだから今まで語ってきた成功法則っぽいこと、うん、こうすれば幸せになれるよっていうことは、うん、すいません間違ってましたという本でもある、
はい、ちょっとお詫びのね、
そうそう、
はい、
でもじゃあなんでうまくいったのかっていうのは結局もうわからないので、うん、わからないです、うん、だからこの本に一つ書いてる結論は言ってもいいのかな、
ぜひ
一応言ってみようか、はい、うまくいく時っていうのは法則があって、うまくいく時ってうまくいく時なんですよでうまくいかない時って何してもうまくいかないんですよ、うん、お金かけようが時間かけようが、うん、誰に頼もうが何しようが死ぬほど頑張ろうが、うん、うまくいかないで、そのうまくいかないし何やってもうまくいかない時を過ぎたら何にもしてないのにうまくいく時は来るんですよ、
本当何だったんだろ
う、ね、そうでしょ、うん、だからいい文章書いた時は届かないのに、いい文章書こうという気持ちを捨てた時に人に届くんですよ、
うん、
そしたら今度いい文章を書こうとしなければ人に届くんだという新しい成功法則、
これが一番来た、
これね、はい、まあ、英語でスケベ心っていうやつ
英語ね、
はい、だからやっぱりね、ついつい頭の中でこうすればうまくいくっていうのは、うん、つい考えちゃうのね、うん、でそれはうまくいった経験があるから、そしたらあの時何でうまくいったんだろうと考えて、またそうか頑張らなければうまくいくんだ、うん、言って、このまた4年半ぐらい頑張らなかったんです、うん、うまくいかないです、
うまくいかない
まあだからやっぱり頑張らないと頑張るもうまくいかないみたいな、
ね、そう、
ね、
そうか、そう、頑張らなかったらうまくいくんじゃないかと思って頑張らなかったんですよ、うん、うまくいかない、うん、でね、その力を込めた文章を書くんじゃなくて、うん、ふわふわっとした文章を書けば売れるんじゃないか、うん、売れない、うん、もうね、その今までやってきたことが全部違うって、今までやってきたこと多分ね全部違うことはないんですよ、
ないと思います、
うん、純粋な気持ちでやったことは多分届くんですよ、うん、ってなると今度そうか純粋な気持ちで書けば届くもうこのループですよね、
だからすごいっすよ、
うん、いや、だから僕はね今だからもうなんか、そうしたらもうね、もうええわ、何でもええわと、そのパートナーシップがうまくいけば仕事がうまくいくとかいうのもよく聞くじゃないですか、うんうん、お金を使えば入ってくると、うんうん、知ってます、お金使ったら減っていくんですよ
これ仁さんのお金系の本読んでたら衝撃的ですよね俺ちょっとギリギリ取っといてよかったみたいな思った口なんですけど
、はい、うん、でパートナーシップうまくいかせれば仕事うまくいく、うん、まあ、パートナーシップ今すごくうまくいってるんですよ、
うんうん、
仕事うまくいかない、うんうん、でもその 生活自体はとても幸せなんですよ、うん、でもこのこういうビジネス的な成功がついてこないというだけのことで、うんうん、あの生活はとても幸せな、困ったことに、うんうんうん、だからもうあとは隠居してって思ってたところに、その僕をずっと見てくれてた編集者さんから、
角川のね、
うん、角川さんからピッとメール来て、うんうん、で当時去年1年間ちょっとカウンセリングまたやってみてたんですよ、ね、はいはい、やめたけどやっぱり好きやから、うん、こうやって人と喋るの好きやから
ね、
喋り始めるまではめんどくさいんですけど、喋り始めたらずっと喋ってる。でそれを見てた編集者さんからあのメールが来て、本出しませんかって、じゃあまず何してるんですかねみたいな感じで、カウンセリング始めたんですかって来たから、うん、初めて、まあ、始めたけどもうやめましたけど、はい、みたいな。で本出しませんかって言われたから、はい、いや僕はミュージシャンとして大成してからね、矢沢永吉みたいな成り上がれみたいな本を出そうと思ってたから、うん、まだ全然成り上がってないから、はいはい、いや出さないですって、うん、いやでもなんかこの数年間でどんなことを考えてどんなことやってきたかっていう本出しませんかって言われたから、うん、ああ、まあ、それならこう一里塚としてなんか残すの面白いなと思って、うんうん、これだから一里塚なんですよ、うん、なるほど、だから売れなくてもいいんですよ、うんうん、でも売れた方が嬉しいじゃないですか、うんうんうん、
そこにもやっぱちょっとスケベ心あるわけ
あります。だから売れるために頑張らなければ売れるんじゃないかみたいな、またスケベ心が。
ちなみに今日僕がリマインドした時にこう今日よろしくお願いします頑張りますってありますけど、なんかその辺も無意識、無意識ですかね。
無意識ですよね、うん、
さあエンディングのお時間ですが、はい、今日オープニングで、ね、サプリ紹介していただきましたが、石崎さんこうサプリ何種類ぐらい飲んでる、ルーティーンあるんです
か？ルーティーン、腸内環境にすごく興味あるので、はいはいはい、あの腸内環境を良くするためのサプリは毎日飲んでますね、はい、うん、もう10年以上ですかね。
あ、そんなですか、
うん、それだけはずっと飲み続けてますね、
じゃあまあそれと C と、
C と
あと前紹介していただいたような、うん、あれはサプリというよりこうほらなんか水分運動するときに、
ああそうですね、はい、トレーニング後のものはあのムサシっていう、う
ん、ねご紹介いただいた、はいはい、
とかあとはあの走るとか、うん、そういったことする場合はあのリョーガっていうね、もの飲んだりとかしてますけど、
なんかいいですね、石崎さんのこうサプリボックスみたいに一
回サプリボックス
見てみたいですけど、みんな個性出そうですけど、
ね、そうですね、まあ皆さんね、あのいろんなものをあの好んで、うん、好みのものがあると思うんで、まあ、そういったものはおすすめですよね、いろんなもの、はい、
はいはい、ということで、今週もお届けしてきましたスポキャス TV、はい、また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは
な、
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。